鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それではオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、季節はもう11月ということで、もう冬モードに入ってくるんですけど、まあ、冬といえばですね、JR 北海道から冬の臨時列車が発表になりましたんで、はい、この釧路とか、まあ、網走ですね、こちらにちょっと関係するものだけちょっとご紹介したいと思うんですけど、まあ、恒例のですね、SL 冬の出現後、はい、来年も走ります。で、初日が1月20日21、それから同じく1月の26から28、今年は私の誕生日に走るんですね余談ですけど。で、その後2月のですね、2日から12日まで連続で、その後は16から19から23から25、まあ、週末中心にということで、3月も運行予定です。で、時刻は変わらず釧路11時5分発で標茶到着12時35分、標茶発が14時ちょうどで、釧路が15時42分リニューアルになった5両編成で、全席指定席、はい、で今年もですね、相当指定席がやっぱ混んでまして、入手するのにですね、ちょっと苦労をしたんで、多分この、まあ、コロナも一段落して、観光客の方が、まあ、通常通り、まあ、押し寄せるんではないかなと思いますので、はい、1ヶ月前から発売しておりますので、ぜひ、ご乗車をご希望される方はなるべく早く予約をされるか、まあ、もしくはもう緑の窓口行ってもすぐさっと買うとかいうことにした方がよろしいんではないでしょうか。それからですね、あと、流氷物語号って、網走と知床シャリの間、ここもですね、臨時列車が1日2往復1月27日から2月、25日までの毎日から、3月も若干運行するという予定だそうです。詳しくは JR 北海道のホームページで ご参考にしてください。
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。それでは続いて、星さん、メッセージが届いてますのでご紹介いたします。こちらはラジオネーム愛上尾さんです。
はは
い、皆さんこんばんは。
はい、どうも、こんばんは。
一つ質問があります。先日小清水から網走へ向かう通常の特急列車が5両編成で走っていました。釧路と札幌間は通常6両編成で、はい、網走と札幌間は3両編成ですよね。
ほうほう、
中途半端な編成と路線が不思議に思いました。どうなっているんでしょうね、という愛上尾さんからの、まあ、ご質問ですね。
ありがとうございます。ちょっと正確なかどうかはちょっと分かんないですけど、
はい、
多分この越水水から網走っていうのは専門本線なんで、はい、まあ、普通は特急列車走ってないですけど、
はい、
あれですかね、人巡り号かな、261の、編成で入ってできた。それは確かあれ5両編成だったと思うんですよね。で、確かに釧路と札幌の間は、まあ、6両とか5両とか、まあ、基本は4両なんですけど、
はい、
それから網走と札幌は283が今3両ですね。それで運行しています。多分人巡り号だと思うんですね、この越水から網走が。
はい、
だから網走の私のお仲間の皆さんは随分歓迎行事なんかされてたようですので、多分そうだと思いますが、はい、
はい、ありがとうございます。愛上さんからのメッセージでした。
はい、ありがとうございました。
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、 まあ、今あの世の中便利なもんでですね、鉄道の、まあ、日本一っていうのが、某ウィキなんとかとかっていうサイトで、ありまして、まあ、例えば、一番東にある鉄道の駅はっていうと、あの根室本線、まあ、花咲線ですね、この東根室駅だとか、まあ、そういうあの日本一をこうずっと並べてたんで、今日はちょっとそんなお話を交えながら京都それから来週、まあ、しようかなと思っております。まずですね、1番目が、日本一乗降客数が多い駅、日本一ですからね多分北海道はあの札幌、間違いなく札幌だと思うんですけど、日本一はですね、東京の新宿駅、
はい、
1日平均これでいくとですね322万人が利用しているということなんですよ。札幌圏の人口の約倍が動いてるっていうことなんですよね。でこれはもう世界一だそうですあの先日ですね、私はあのちょっとあの出張というか所用で新宿駅を通ったんですけど、やっぱり人がすごいですよね。で、まあ、あのね、こういろいろな中央線と か, それから山手線も入ってるし、それから私鉄は小田急とか京王線とかも入ってますんで、やっぱりまあ一つはやっぱターミナル駅ですよね。東京駅を抑えてっていうところが、あの非常にやっぱり新宿駅ならではのことだなというふうに思いました。それから次はですね、日本一そういうあの鉄道の乗り入れが多い駅は、横浜駅なんですね。これ見るとですね、まあ、JR 東日本ですね、それから、私も大好きなの京浜急行電鉄、はい、いわゆる京急ですね、それから東急電鉄、東急ですね、はい、それから相模鉄道、はい、最近あの相模鉄道さんはあのの JR で乗り入れして、は
い、ま、すごい元気ですよね。
すごい元気ですよね。はい、まっすぐ都心まで行っちゃうっていう、それからと横浜高速鉄道、はい、そして、地下鉄ですかね、横浜市交通局、
はい、
まあ、この6社がこの横浜駅に入っているということで、これは日本一だそうです。さて次がですね、今度、東西南北の端っこですね、はい、まあ、日本一は先ほど、日本一東にある駅は、まあ、東根室駅、まあ、あのちょっと考えると東根室は根室の手前なので、根室の方が東でないかと思われるかもしれませんが、東根室からぐいっと根室までは曲がっちゃって、
はい、
残念ながら根室の駅ではないんですが、確か根室の駅にはあの有人駅では一番東ですよっていうことが、はい、確か書いてあったなと思いますし、根室の駅の、もうちょっとあのなんすか、ね、終着から歩いていくと、看板があって、なんかここから東京だったかな、なんかそこまでは何キロですよみたいなような看板もあって、まあ、あの撮影のポイントにはなってますよね。それからあと一番北、北にあるのは、まあ、考えてみると、まあ、これは当たり前なんですけど、まあ、北海道の稚内駅ですね。はい、稚内駅がですね、ただこう建物がちょっと変わっちゃったんですよね。
はい、
新しくなって若干港からちょっと離れちゃったんですけども、まあ、それでもやっぱり一番北にある駅ということで、稚内駅、
はい、
じゃあ北海道にいるとなかなか分かりづらいんですけど、日本一西にある駅は、うん、さてどこでしょうかと。でこれによるとですね、沖縄都市モノレール線那覇空港駅が一番西にあるんですね。
はい、なるほど。
あれをいつ か, なんか番組でなんか沖縄のモノレール乗ってきましたっていうお話してもらったんですけど、はい、あれが一番西にあるのかと今更
ああそうですね、はい、モノレールできて変わっちゃいましたね。
そうなんですね、変わっちゃった。
前は九州だったかと思うんですけども、
その通りです。
はい、
それで、今の鉄道の駅では松浦鉄道っていう確か三石だったと思うんですけど、はい、まあ、国鉄の旧松浦線、
はい、
これの田平平戸口、はい、これが最も西にある、
は
い、鉄道の駅です。鉄道っていうか線路がある鉄道の駅では一番西と、はい、 じゃあ一番、南にある駅、
はい、
これもですねやっぱり沖縄のモノレールですね。
そうですね、
この赤峰駅、これが一番南にある、はい、じゃあ線路鉄路がある駅ではっていうと、JR 九州の指宿枕崎線の、はい、西大山駅、はい、これがあの一番、西にある、南にある駅なんですね。確かここから開門岳とかが確か見えたと思うんですけど、うん、まあ、私もあの一度は行っていきたいなといつも思ってる駅であります。じゃあ次がですね、標高要は高いところにある駅、はい、でこれがですね駒ヶ岳ロープウェイ千畳敷駅っていうですね、まあ、これロープウェイなんですよね。でロープウェイも一応鉄道なんで、うんうん、これが、標高2612メートルだからかなり高いですね、はい、でじゃあ普通の鉄道ではっていうと、はい、JR 東日本の、まあ、小海線っていうのがあるんですけど、はい、小淵沢から中央本線の小淵沢から、あれは信濃鉄道ですかね、はい、の軽い、あ、軽いじゃない、小諸までの路線なんですけど、この途中に野辺山っていう駅があって、はい、これがですね標高 1345.67 メートル、これちょっと気づくことありませんか、この数字で 1345.67 メートル、
あの続いてます、ね、
そうなんですよ、2だけがないんですよ、
はい、
1345.67 なんですよ。
あすごい引っ張ったように、
ということなんです。それでたまたまですね、はい、いつだったかね、10月の中旬行ってきたんです、ここ。これ出張ですよ。出張で、まあ、ちょっと諏訪市、長野県の諏訪から、はい、所要先 の、 軽井沢っていうところまで行くのに、はい、どう見てもこれは小海線に乗らなきゃダメだっていう、はい、ことで、行ってまいりまして、
すごい、
まあ、ちょっとその、まあ、まあ、の今年も の、 その鉄活動でこの番組でお話しするときにはその時の音をお聞かせしようと思うんですけど、
はい、
小淵沢から入っていったんですよね、はい、中央本線ので、そうするとでもいきなり急勾配 で、うん、でカーブ切ってこう行くんですけど、もうずっともうふかしっぱなしで、うん、もう坂をもうぐにゃぐにゃ曲がりながら上がってるのがよくわかるような路線 で、うん、でこの野辺山駅とそれから清里駅っていう、はい、この間が一番その高いところなんですけど、そこにやっぱりなんか看板みたいなのが立ってるのと、はい、それからその車内案内で、まあ、自動放送なんですけど、うん、ワンマンカーなんで、
はい、
ちゃんとここら辺ですみたいなようなのがちゃんと流れてきて、あ、すごくいいなというふうに思いました。
何か踏切の近くに看板が立ってたような記憶が、
それです、その通りです、その踏切付近にその看板が立ってるというのがこの、だけどやっぱ高いですよね、 1345.67m っていうのは、多分あれかな、目安館岳とか、なんかやっぱり 1000m 超えるっていうのはやっぱ相当な高いところだったと思うんですよね、はい、うん、はい、それで高さではですね、普通の、あ、というか地下鉄で、はい、一番深いところごめんなさい、ですね、地下鉄の駅で標高が一番高いところわかりますかね、普通地下鉄っていうとこう、
はい、
地面よりも下にある感覚なんですけど、はい、神戸市営地下鉄の谷上駅なんですかね、これが高架の駅なんですけど標高244メーターっていうことで結構高いところであるんですね、
はい、
まあ、そんないろいろな数字がこう、まあ、並んでるんですけど、はい、じゃあ日本一一番低いところにある鉄道の駅はっていうことなんですけど、これはですね、北海道に関係してて、これ青函トンネル の、 タッピ車高線っていうんですかね、まあ、体験できる行動駅なんですけど、まあ、一応駅なのでホームがあって駅なんで、はい、ここが日本一っていうか世界一一番低いところであって、海面下140メーターなんですねで地下鉄で一番その低いところにあるのが、 東京地下鉄、あ、まあ、東京メトロですね、はい、半蔵門線の、住吉駅っていうとの2番線でマイナス31メーターで、地下鉄ではない駅では東京駅の京葉線ホームですね、はい、ずっと乗るまで下までずっと行かなきゃならない、はい、これが約マイナス 29.19 メーターというところなんですね。で、次がですね、地上からの距離ということで、日本一深いところにある駅、これ要はその駅からずっと階段なりを降りてって、はい、それで列車に乗らなきゃダメだっていう駅が、はい、JR 東日本の上越線の土合駅ですね、はい、これしかも確か上りと下りではちょっとこう違うんですよね、はい、これはですね、ループ線の中なんですけど、複線にした時に、片方が、すごい深くて地下70.7 メートルなんで、多分ここは確か10分前には改札やめますっていう、
はい、やっぱり欄外に、時刻表の欄外に、
はい、注意書き出てましたね、はい、そういうやっぱりこれは土合駅はすごく、まあ、有名な、はい、駅なんですね。それから今度はですね、傾斜ですから、まあ、勾配ですね、これまあ、この番組でも何回かお話なんですけど、鉄道のその勾配ってパーミルで表現するんですね、はい、このパーミルっていうのは、1000メーター行ったら何メートルその上がりますかっていうことで、例えば、まあ、20パーミルっていうと1000メートル行って、20メーター上がりますよ、鉄道で行くとですね、大体もう25とか30超えるとわすげえ坂っていう感じなんですけど、一番ですね、急勾配にある駅ですね、要はその坂の途中、これは京阪電鉄の、京新線っていうところの大谷駅で、40パーミルのところにあるんで、
すごい、
これよく走、まあ電車だからまあいいと思うんですけど、よく発信できるなっていうような駅ですね。はい、次はですね、駅名です。駅名で、はい、文字数が一番長い駅、はい、これですね、富山地方鉄道の呉発線にあります、企業名が入ってるんですけど、はい、トヨタモビリティ富山 G スクエア呉服前っていうんですかね、かっこ呉服末広町かっこ閉じ停留所、これが一番長い文字数まあ長いというか文字数が長いと、26文字なのかな、これは、はい、だけどこういう長い駅名 その切符って買ってみたいもんですよね。
あ、そうですね、欲しいですね、
欲しいところですよね、で印字されるんでしょうかね、これねはい、で、ですね、この路面電車以外で一番、まあ、長いのが、舞浜リゾートライン、ディズニーリゾートラインのリゾートゲートウェイステーション駅と東京ディズニーランドステーション駅、これが、まあ、あと京福電気鉄道北野線にある東寺院ポチ立命館大学衣笠キャンパス駅前、これが17文字だそうなんですね、はい、まあ、こういう駅名があって、で、ですね、逆に一番短い駅名だと、津ですね JR 東海の紀勢線、それから近畿日本鉄道、まあ、近鉄ですね、の名古屋線とか伊勢鉄道、これは津ですね、これはもう文字数ももちろん一文字ですし、かな、も一文字、はい、じゃあ文字が一文字で一文字なんだけど、そういう駅が他にあるかっていうと、それなりにあるんですね、うん、釧路の近くで言えば釧網本線の、はい、緑っていう、
そうですね、
これ一文字で、はい、まあ、残念ながら文字数は3つですよね、はい、それからあと蕨駅とかですね、はい、あと金江駅なんていうですね、なんか複数いろいろあるみたいなんですね。それからあとなんかこれ見るとですね、面白いのが ローマ字表記で日本一短い駅名、はい、まあ、あのあれですよ、ツは確か、TU あるいは TSU なんで、はい、ですけど、例えばですね、北条鉄道の、青駅とかですね、これだと、まあ、漢字は二文字なんですけど、はい、ローマ字表記ですると、まあ、二つなんですね、A と O と、うん、まあ、こういうような、駅が、まあ、それなりにあるんですよね。だからこういう駅名もあるし、それからどうなんか駅名で川柳なんかを作ってるような人もいるんですよね。そのなんかたまたまその隣の駅となんか読んでいくと、なんかこれ川柳っぽいねみたいな、まあ、だから駅名一つ取ってみても大変あの面白い駅なんですね、はい。まあ、今日はですね、まずあの、ちょっと鉄道の日本一っていうものの、はい、ちょっと本当触りだったんですけど、お送りいたしました。来週も、この続きをやりたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はいはい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。